こんにちは。
お願いします。
おはようございます。
お願いします。
それでは、定刻となりましたので、本日の定例所長会見を始めさせていただきます。まずはじめに、所長の稲垣よりご説明をさせていただきます。
はい、税所長の稲垣です。本日もよろしくお願いいたします。まずはじめに、福島第一原子力発電所の事故により、今もなお大変多くの皆様にご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。それではここから、着席にて説明をさせていただきたいと思います。本日でありますけれども、特定重大事故対処施設、いわゆる特重施設の工程についてご説明をさせていただきたいと思います。7号機の特重施設については、これまで実施したことのない工事であり、かつ非常に大規模な工事であるため、工期について見通すことが非常に難しい状況でございます。そうした中、審査対応が進み、使用の方向性が固まりつつあることから、工事完了時期を2029年8月に変更し、本日原子力規制委員会へ設置許可にかかる工事計画変更の届け出を行いました。なお工程については未だ精査中であるため、現時点の目処として2029年8月の見込んでいるものです。また6号機の特重施設も工程精査中のため、今後号機を乱す方向ではありますが、7号機の状況を踏まえ、設置期限である2029年9月から2年程度かかるものと仮置きし、2031年9月に変更しております。工期変更の主な要因は、 BWR として初めての工事であり、これまで審査を通じて詳細設計の見直しに時間を要し、これに伴う審査も長期化したことによるものであります。その他にも敷地における設計条件なども影響する中、あらゆる事態を想定し設計工事を進め、その中で工事物量や工事内容が徐々に増加してまいりました。工事物量については、原子炉建屋の建設と比べても数倍の規模になっております。また、昨今の建設工事の人手不足などの社会情勢もあり、工期短縮が難しくなったということも影響しております。このような状況ではありますが、特重施設の工事について引き続き安全最優先で、一つ一つ着実に進めてまいります。これまでもお伝えしている通り、7号機は新規制基準を踏まえた重大、事故等を対処しつつ、SA 設備、を整え、指揮船長の審査に合格していることから、技術的に稼働できる状態にあります。最終的な安全機能の確認を行うために、非常時に原子炉を冷やすための原子炉隔離時冷却計や、事故の教訓から新たに設置した高圧代替中枢計などは実際の蒸気を使う必要があります。そのため、現場の安全を預かる私としましては、発電所の安全性信頼性を確認するためにも、7号機を稼働させ 100% 過ぎた状態で行う機能検査は大変重要であると考えております。またより広い視点で見ると、日本の電力需給は年間を通して予断を許さない状況が続いており、原子力稼働が進んでいない東日本エリアは特に夏場の需要に一層厳しい状況になります。加えて南海トラフ地震の発生可能性が高まる中、日本海側にある東発電所は電力レジリエンス強化の観点からも必要不可欠な電源です。これらを踏まえ、 私としましては、七号機を稼働させる意義はあると考えてございます。一方、再稼働については、地域の皆様のご理解あってのことと考えており、引き続き地域の皆様からご理解いただけるよう説明を尽くしてまいります。また、6号機についても、今年6月に燃料倉庫を行う予定であり、夏頃には7号機同様、技術的に稼働できる準備が整う見込みとなっております。7号機が特重設施の設置期限を迎えた後も、発電所としての稼働は継続できる状態を目指してまいります。7号機、そして6号機を稼働させていくことで、日本の電力需給の安定化と電源の炭素化に継続して貢献していきたいと考えているところでございます。本日は私からの説明は以上でございます。
はい、続きまして私の方からプレスリリースについてご紹介いたします。本日3点お配りしているかと思います。1点目、特需の工事計画変更届の提出について、これ今稲垣が申し上げたものです。その他2つございまして、6号機特需設に関する施設購入申請および6、7号機の第3電源の工事計画の変更をお配りしております。こちらの6号機特需設の設置購入につきましては、7号機と同様、分割して申請を行う予定でございまして、今回が初回第1回の申請でございます。で、第3電源の工事計画の変更につきましては、これまで詳細設計中につき、工程精査中というふうにお伝えしてきましたが、こちらについても詳細設計が進んできたことから、現時点で想定している工事期間に変更するものでございます。はい、私からは以上。
リスポニケータの松坂です。私からも情報提供がございます。まず本日から6号機の、原子炉建屋内にある、原子炉です。原子炉内の、清掃作業を行う予定となってございます。こちらは今後プラントを運転させた場合に異物が燃料と接触することによる燃料漏洩、発生のリスク低減というために行うものです。発電所では異物混入対策、防止対策です。こちらを継続しておりまして、燃料や原子炉の冷却に影響を与えるような異物が確認される可能性は低いと考えておりますが、そうした異物が確認された場合におきましては、公表基準に沿って、お知らせさせていただきますので、ご承知ください。また本日ですね、今後公表する案件になりますが、モニタリングポストと海水モニター、環境放射線監視装置ですね、こちらのデータの伝送が一時的に途絶えるという事象がございました。こちらは、後ほど公表いたしますので、こちらも合わせてお知らせいたします。私からは以上です。
今仕方出ましたモニタリングポストの件は公表基準に沿ってお知らせをさせていただきますので、公表さんということで明日の準備できたいということになりますので、よろしくお願いいたします。はい、それではこれで皆様からのご質問を受けしたいと思いますので、ご質問ある方、
お願いします。はい、では松本さん、お願いいたします。朝日に行きます。よろしくお願いいたします。今お話になりました、特需の関係でお伺いさせていただきますけれども、今ほども稲城所長、7号機の稼働する意義についてお話になりましたけれども、これまでも、例えば昨年の10月の記者会見では、ひと夏でも供給できるのが意義があるというふうな話をされていますし、11月の記者会見でも、7号機はたとえ運転期間が短くなったとしても、動かして需給に貢献できることは、その価値は十分にあるというふうな話をされていらっしゃいます。これまでいうと、10月には、この、経過措置期限が切れて、運転ができなくなる。それまでにも、仮にいわゆる地元の理解というのが得られた場合は、この夏からでもですね、期間が短くてもやはり再稼働をすべき、7号機については再稼働をすべきだというお考えなのか、改めて伺いたいと思います。
はい、松本さん、ご質問ありがとうございます。まず再稼働ということについては、私どもの思いというのはありますけれども、県民の皆様の、ご理解だったものということでありますので、説明を尽くしていくという という姿勢は一番重要だというふうに思っております。その中で今ほど昨年の10月ですとか、数回が経った私が人を助けること、とか短い期間でもという話をしていたというところは、それはもう全くその通りでございまして、先ほど説明の中にも、入れましたけれども、やはり一つの大きな理由、原発の所長としての大きな理由は、やはり安全性を確認していくという上でも、先ほど申し上げましたように、原子炉核維持冷却系という、通常 RCIC と言われるものは、原子炉の蒸気を使って、ポンプを回し、それで蓄水ができるというシステムでありますし、新たに、いわゆる SA 設備として加えた高圧代替蓄水器、通称 HPAC と呼ばれるものも、同じようなメカニズムで原子炉蒸気を使ってきっちり、原子炉に蓄水をしていくというタイプのものでありますので、こういったものが実際の原子炉の低核圧力において原子炉蒸気を使って、水を入れられるというところの最終確認というのは非常に重要だと思います。7号機の安全性が、完全に確認できるというのは、やはりしっかり蒸気が入っております、通った状態で、やるというところが一つの大きなところで、この現場で、発電所の安全を、責任を持つ立場として、まず非常に重要だと思っております。加えてですね、先ほどこれも説明をさせていただきましたけれども、やはり、夏場というのは、今、東日本、全体で、オラガー2号機立ち上がりましたけれども、火力の依存度が非常に高く、電力の需要が非常に大きいという中で、夏場にやはり我々、東日本全体の電力需給にも貢献するためにもですね、発電をしてですね、供給することができれば、これは大きな貢献になるであろうというところですので、今ご質問にありました通りですね、今、までの私の発言というところの考え方は変わってないというところでございます。
はい、分かりました。それで、じゃあもう一点お伺いください。この6号機の関係なんですけれども、6号機については、変更後の工事完了時期が2031年9月となりました。そうしますと、設置期限である2029年の9月までですね、動かしても、6号機も2023、その特急施設が完成しない場合は、2029年の9月で、運転を停止せざるを得なくなると思うんですけども、ただ今回 の工事の日程を見ますと、その前の月には、2029年の8月には、7号機の特急の工事が完成すると。そうなると、とりあえずその7号機の計画期間が切れた後は、6号機を運転し、6号機のその計画期間が切れた後は、その時には、7号機で補充施設が完成するので、7号機での運転が可能になるという形で、継続的にその柏崎火力から、電力を供給するというような、考え方でいらっしゃるのかなというふうに推察したんですけども、その辺はいかがなんでしょうか。
はい、ありがとうございます。ちょっと繰り返してみますけれども、我々の思いというのと実際に再稼働をする上でやはりご理解いただくというところというのはどちらが優先かといったらやはり県民の皆様のご理解をいただくというところが優先ですので非常に繰り返して申し訳ないですけれどもやはりこれからも説明を尽くしてまいるというところが大前提です。その上でやはりご質問にありましたように、2024年の9月に6号は公認を取得いたしましたので、そこから5年間ということで、2029年の9月が設置期限となりますというところで、我々2029年の8月に7号機の特急施設の竣工というところで、これは色的に狙っているのかと言われるとですね、決して、すごい完全否定するところではありませんけれども、我々今までずっとやってきた中で、非常にやっぱり特殊施設というのは工事が難しいというところがだんだん分かってきた中でですね、今やっと、公認の最終審査の段階に来て、2029年、 8月頃であれば、なんとか、進行できるのではないかという、まあ、一定の見通しが立ってきたというところでございます。まあ、そういうことを考えますと、まあ、2029年の8月ぐらいに進行できればまだ立ち上がるというところでありますので、まあ、結果的には、7号が止まって6号が運転をしてできている、また6号が止まるときには7号が運転できているというところでありますが、これまさに固定精査中でありますので、ちょっとこんなにうまくいくのかというのはもちろんわからないというところでありますが、我々としてはできる限りやはり発電所として発電を継続し、東日本の電力需給に貢献したいという思いはございます。
はい、ありがとうございます。
それでは続いては伊藤さん、続いてお願いします。NHK の人と申します。よろしくお願いします。特需の関係なんですけれども、今回その完成時期をですね、まあ、7号の特需ですと、4年数か10ヶ月ぐらいですかね、伸ばしたということになりますけれども、これは他の原発のその同様の事態になった時にですね、遅れした場合というのは大体1年とかそれぐらいが多くて、まあ、ちょっとその特需の未完成によって運転が認められない期間というのは他に比べて長いように感じるんですけれども、まあ、その点についての受け止めと、まあ、なんでこんなに長くなってしまうのか、改めてご説明いただけますでしょうか。
はい、特需説というのが内容に、テロ対策設備ですので、内容が非常に秘匿性が高いということで、成功合否の特需説の中身では実際のところ我々もほとんど分からないという状況であります。で、特需説、先行の電力さんの特需説も1年であったり、2年くらいというところもあったりというのは認識をしておりますけれども、間に合ってないのかなとは思ってますけれども、それはツインプラントで多分やられてたんだろうなという想像はできますが、何しろ中身が分からないというところがあります。中身がわからないというところも実は我々としての設計の難しさがあって、BWR で先ほど申し上げたように最初でございますので、まず BWR としては特需説の設計というのはどうあるべきかというところについてかなり検討が必要だったというところと、それを、まあ、今度設置許可ポイントを通じて審査をいただく中でですね、やはりさまざまやっぱり今後変わってきたというところがあって、まず先行の PWR さんの平均だと大体審査期間で1年半ぐらいだと思うんですが、我々は3年近くかかってますので、そこでまず差があるなというのは我々としても認識しているところでございます。加えまして、まあ、先ほどちょっと言いましたけれども、この発電所の、まあ、いわゆる地政学的なところと特需の要件というところを踏まえていくと、工事が非常にですね、規模が大きくなるというところが、ございますので、これ中身はちょっとすみません、申し訳ないんですが、そういった条件が加味されて、やはり他に比べて長くなっているんだろうなという、我々としてはできる限り、やはり短くやってきているつもりでありますが、さまざまな条件が入って、これだけの長さになっているというところであります。
そうすると、2機同時の運転するっていうのはしばらくないということになりますけれども、この点についての所長の、まあ、受け止めといいますか、そういったところはどのように感じていらっしゃいますでしょうか。
特需説っていうのはやはりテロ対策の設備ということでありますので、これはきっちり、しかも規制きちっと決まる、法令できちっと決まったものでありますので、これしっかり作り上げるというところは我々の責務でありますので、これを着実に仕上げるというところは最優先すべきことだと思っています。その結果ですね、まあ、一気ずつになれば本当に両方とも止まるかというのはまだ固定制作中ですので分かりませんけれども、そうなったとしても我々としては してはですね、やはり着実に、仕上げる、またできる限り早く仕上げて2台稼働できる時期というのを、まあ、できる限り早い時期にしていくというところが重要かなと思っています。
ありがとうございます。
はい、それでは続いていかがでしょうか。はい、では隣の中尾さん。
新潟日報の中内です。お願いします。先ほどの小松さんの質問に少し絡むようなんですけれども、出張兼ねてより7号機の方が準備も先行しているので、優先して6号機よりも優先して進めていきたいというふうに何度かおっしゃっておりましたけれども、そのあたりの考えというのは今回の延期に踏まえてことはないんでしょうか。
はい、あまり繰り返すとあれですので、先ほどその玉さんの回答にご説明した2点ですね、安全性をしっかり確認をしたいという点と、やはり東日本で特に夏場の需給に貢献をしたいという意味で7号機から立ち上げたいという思いに変わりはございません。
すみません、延期の要因として今工事の人手不足ですとか需要の増加とか、あとは審査の長期化とか、あとは外的要因に近いものが多いのかなと思うんですが、内的な
状況
が少し甘かった、そういった見解はございますでしょうか。
はい、私も所長就任以降ですね、何度もこの議論に入っておりますけれども、この担当している組織はですね、非常に真摯に要件を満たしていくために、しかもそれを最適な方法、できる限り早い段階で仕上げていくにはどうしたらだったか、ものすごく真剣に考えてくれているというところがありますので、見通しが甘かったっていう言葉は適切ではないというふうに思っています。最大限努力して法探索などもですね、さまざま織り込みながらやってまいりましたけれども、結果として今これくらいの月引っかかってしまうというのが見えてきたという状態で、
ありがとうございます。
はい、続いていかがでしょうか。じゃあ前に笠原さんお願いします。
新潟日本は笠原です。よろしくお願いします。先ほどの NHK の伊藤さんの質問をちょっと言ってしまうところがあると思うんですけども、当初の目標が2020年の3月ということで、変更後が24年の8月で、4年と約半年ぐらい目標を伸ばしたことがあって、これもかなり当然から余裕を持ったスケジュールというのは、そういった理解でいかがでしょうか。
見直したものがということですか。
はい、
見直したものが誘導を持っているかと言われたらですね、決してその何か誘導を持たせているというよりは、こう非常に条件が変わったということかもしれないですけど、審査の過程でやっぱり設計の要件が変わってきているというところと、やはり高探索もさまざま見ている中で、これは使える、これは使えないというのを詰めてきた結果ですね、今見通しとして、これまだ精査中ですので、あくまで見通しですけれども、この辺りではないかというところが出てきましたということなので、決して何か余裕を持ってここに設定したというものではありません。
ちょっと確認なんですけど、この目標が20年8月でまた前後する可能性もあり得るということ
ですか。精査中でありますので、前後する可能性は否定は出てないと思います。
ありがとうございます。
では続いていかがでしょうか。田中さん、お願いします。すいません、新潟日報の田中です。よろしくお願いします。すいません、この特需の件で、なぜこの規制への工事関連事件の変更というのが今日までずれ込んだかというところを確認したかったんですけど、10年からその県民には7号の再稼働の理解を求めている中で、県民の方々には途中でこの特需の関係で止まるということがよく理解されないで安定供給につながるということで理解を示される方もいるかと思うんですけども、改めてその県民への理解を求める中で今回本来の完成時期は3月だったわけで、1ヶ月ということで非常にギリギリの交付というか公表になったかと思うんですけども、なぜこの時期になったかというところにいかがですでしょうか。
はい、冒頭の説明にも入っておりますけれども、これ我々でもやったことのないやはり工事って非常に大規模で、これ大規模では工事になるというのは繰り返しこれまでもお伝えしてきているところでありますが、これをやっていく中で詳細設計をやっていく中で伸びる要素と、一生懸命高探索を上げてそれが PGB を見ていくという、短くする側等のやはり 兼ね合いというのをずっとこう検討してきている中で、なかなかその工程を見通せるという状態が来なかったというのが正直なところでございます。ようやく今ここにも4回目ですかね、その申請が一定程度審査が進んできたというところで、おおよそこれくらいならば進行できるのではないかという貢献が出てきたのが、まあ、ようやくというところでございますので、ここのタイミングになったというのは、もうそれでエンジニアリングの検討の、まあ、結果だというふうにご理解いただきたいと思います。
わかりました。あとすいません、先ほどの質問で、その、東電側としてはその後期 の、 あの見通しの甘さとかそういったところがなくて、まあ、真摯にあくまで対応していたというようなところだったんですけど、そうすると、なんというか、所長ご自身、その規制庁規制委の、 その審査の、その何ていうかスパンの長さとかにあの課題とかそういうところを感じてらっしゃる点とかってあるんでしょうか。
あの決してそういうことを意図しているというものではなくですね、あの規制庁さん の、 あのいわゆる規制要求のように照らし合わせて、我々としてこういう設計でというところの議論があった中で、規制庁さんとしてのやはり見解というのは議論の中で出てきているというところでありますので、それが理不尽だなということは全然あの考えている言葉ではなくですね、お互いに議論をして BWR としてあのこういうあのやつをやっていくという中でですね、あの、まあ、ようやく設計のコンセプトが固まったというところでありますので、あの特にその規制調査の審査が長かったとかそういうことではないと思って、あの初めて BWR に特有性を作るという議論としてやはり、一定の時間がかかったというふうに認識しています。
あと最後に1点、あの、まあ、所長その再稼働にあたってはその県民の理解あの、まあ、優先されるというようなことは、まあ、今日もおっしゃってますけれども、ただその夏場 の、 その需給をあ の、 の解決にはその何らかの再稼働というのがあの、まあ、有効というふうな目安のことをおっしゃっているというわけで、まあ、お気持ちとしてはやっぱり夏場前 の、 その再稼働というところを理想としてあの当然としては考えられているということでよろしいでしょうか。
あのもう何度も繰り返しになっちゃいますけども、あの再稼働の時期というのは県民の皆さんの理解があってたものということでありますので、まず我々として最大限やらなきゃいけないのは説明を尽くしているということだと思っています。あのもちろん、夏ですね、結局非常に厳しいですので、あの夏に間に合うようにあの再稼働できればそれは我々としてはあの大きなことですけども、それはだからといって我々が 何月にというふうに申し上げるということではない、なくやはりご理解が得られたというふうに、まあ、あの言っているご理解が得られたというふうに感じられて初めてあの規制庁さんに、支払い金の申請が出せると思っていますので、そこはあの望みといいますか希望はありますけれども、あの絶対にそれをということではないというふうに考えています。
ありがとうございます。そのあたりでしょうか。では若林さんお願いします。新潟県の若林です。よろしくお願いします。あの先ほどあの柏崎海馬の方があの今回の、まあ、特需あの遅れるところにあの見送りになったところの理由として、あの所長知性学柏崎海馬 の、 あの知性学とかというところであの、まあ、詳細はあの言えないということではありましたけれど、少しご説明がありました点でもう少し確認で、あのなかなか詳細は難しいと承知をしつつ、こう実際柏崎海馬で時間がかかった部分でグラントの大きさとかそういう要因っていうこともある
はい、あのあくまでも、7号機および今6号機の特殊設備ですので、あの敷地の大きさというのはあの特に大きなファクターではないというふうに思いますが、あのこれは申し訳ありませんが、あの非常に機微なあの設備でありますので、地政学上って申し上げたのは、まあ、あの発電所の、まあ、全体の何でしょうか、ね、地形みたいなのを、まあ、他電力さんの発電所と見比べていただいたらという感じかなというふうに思います。はい、
分かりました。あとはもう一点、あの、まあ、今回 の、 あの見通しの変更の部分で、あの 要因様々こうおっしゃっていたかと思うんですけれども、この程度の、まあ、この間の2021年あの、テロ IP、まあ、によるは次の流行とかもありましたけれども、そこがこう特需のこの工事ないしは、まあ、審査みたいなところに影響を与えた点というのは何でしょうか。
あの YT の不正問題ですが、核物質合法の観点が特需の審査に影響を与えたかというと、私はそこの認識はございません。ただちょっと言えるのは、我々の同時期に安全対策工事の未完了というものを、まあ、残念ながら発生させてしまったという中で、あの時の大きな反省として、やはり設計を確定させずに工事を進めることがものすごく手元になるという反省がございましたので、特注説については、やはり審査を見て設計の確定をしてから工事をしっかり進めるというやり方にシフトしています。こういう意味で工程側にその影響といいますか、その話が来たというのはあると思っています。
ありがとうございます。はい、その他いかがでしょうか。まあ、一番後ろの棚橋さん。
NST の棚橋と申します。よろしくお願いします。ちょっと単純な質問で恐縮なんですが、今回の工期遅れた理由について複数先ほど最初に説明いただきましたが、特にこれがとか、そういった、なんて言うんでしょう、要因の大きさに差はあったりするんでしょうか。特にこれが遅れた要因の中では大きかったというものは何かお伺いできますか。
はい、もう中身は説明してましたので、あれですが、特にっていうのは、これ全体が絡み合ってますので、そういったものが複合的に作業したことで、全体貢献が長くなったとご理解いただければと思います。
ありがとうございます。
よろしいですか。では続き前の点で高崎さん、続いてお願いします。
すみません、日経新聞の高崎と申します。ちょっとお答えの難しい質問かもなと思っているんですけれども、初の BWR でというところが今回課題になったとおっしゃったと思うんですけれども、設計のいわゆる通常の BWR とかと比べた際の特需のなんですかね、違いというんですかね、時間がかかる要因というところをお話しいただける範囲で何か伺うことというのは可能だったりするんでしょうか。
なかなかする基準難しいんですが、PWR と BWR の、まあ、大きな違いはやはり原子力格納容器が非常に PWR が大きくて、その中で一時系統の水を完結しているに対して、BWR というのはご存じのように原子炉で沸かした蒸気がタービン立てに行って、でまた戻ってくるという仕組みですので、この、まあ、大きなシステム構成の差というのはですね、やはりこういったテロの時の対策として違いが出てくるというところで、これ非常に細かいところまでちょっとご了承いただきたいと思います。
あと今回のお話を聞いていると、まあ、理想的にはもちろん県民の理解と言いつつですけど、理想的には25年10月までの段階では再稼働ができればさせたいんだというような趣旨であると理解をしているんですけれども、つまりとはいえこの7号機が実際に稼働できる期間、例えば数日ですとか、あまりに短いとなかなかそれはそれで合理的な部分ではないのかなと思っていたりもするんですけれども、まあ御社の理想として最低でも7号機稼働させるとすると、なんですか、10月何ヶ月前といいますか、何月ぐらいから稼働できるといいといったところがもしもあるようであれば伺いたいんですけれども。
はい、当然10月の13日というのは期限でありますので、そこに対して何日間もできるというのは多分出てくると思いますが、今は1日も早く再稼働して貢献するということしかなくてですね、今の時点でいつまでにっていうところは我々としては検討の素性にないというところでございますので、ちょっとそこは今はとにかく我々としてはちょっと繰り返しになりますけど、一日も早く再稼働できるように説明し尽くしていくと、そこに尽きるかなと思っています。
まあ、どっちも当然各県をはじめ各自治体に、まあ、こういう状況になっているといったら案内をされていらっしゃるところだと認識をしていて、まあ、ちょっと私が把握している限りでいうと、まあ、結構驚いているといいますか、場合によっては少しこう怒っているという表現が適切かどうかわからないんですけれども、ちょっと想定よりもやはりこう特需の関係で長引いたところに少し懸念の声が正直上がっている部分もあるかなと思っているんですけれども、今後要するに各自治体だったりですとか県民に対して、まあ、こういった状況になっているという中で再稼働を目指すためのこう何ですかね、このコミュニケーションの取り方として何かちょっと検討しているところがあれば
はい、ありがとうございます。これ、今のご質問は、まあ、いろいろサポートしていただいているような方々に対して、まあ、ある意味、ちょっと残念な思いをさせてしまったのではないかというご指摘かと思います。我々もですね、この特需説については、まあ、可能な限り、早い時期に、まあ、出発させたいという思いでずっとやってきてますけれども、やはり、当初の工事完了予定通りには進められずですね、地元の方々が、添えなかったという点においてはですね、非常に残念で、私自身も非常に残念であるというふうに思っています。まあ、ご指摘のようにですね、やはり我々はまずどういうふうにこれから考えているのかというところも含めてですね、しっかりまた再度地元の方々にですね、ご説明をしてですね、ご理解いただく、ここで全力を尽くしてまいりたいというふうに思ってございます。
わかりました。ありがとうございます。
その他いかがでしょうか。風間さん、お願いいたします。ご覧の方です。よろしくお願いします。改めてよろしくですけど、7号機優先の考えは何回も伺いましたが、例えば各方面の声を受けて、6号機を先行させるということを、そっちの方も全く可能性がないというふうにお考えでしょうか。
繰り返しになりますけれども、7号機をやはり安全確認をするということは非常に重要だということと、それから、まあ、夏場に地球に公共センター、夏場に対してはやはり6号機というのはまだ準備がちょうど整うことのあれやというところですけれども、という意味ではやはり7号機を先に、再稼働させたいというです、ね、思いは全く変わらないというところではあります。もう本当に繰り返しになりますけれども、ただこれは我々の思いでございますので、皆さんにご理解いただけるとですね、説明を尽くしていくというのは本当によく最優先かなというふうに思っております。
ありがとうございました。続いていかがでしょうか。鈴木さん、
新潟日報の鈴木です。よろしくお願いします。今の質問に少し重なるんですけれども、その県民の理解をとにかくメール投資に差し入れを置いていきたいというお話だったと思うんですけれども、今回の後期の工事工程の見直しというのが、その理解を得るということを今までずっとおっしゃってきたことにどれくらい影響するのかというこの認識を改めて伺ってほしいでしょうか。
先ほど、高木記者からの質問で、まあ、がっかりさせたことではないかというところはご指摘ありましたけれども、そういう意味において非常に支援いただいている方々にですね、残念な思いをさせてしまったというのはあるかなというふうに思っております。まあ、そこも含めてこれからですね、もう今一度やはり発電所の安全性ですね、これを向上は我々とどまることなく向上させていきますので、まあ、それも含めてですね、無実の工期も含めてしっかりご説明をしていくと、そこで、ただ再度力を入れてやってまいりたいと思ってございます。
よろしいですか。大谷さん、お願いします。
読売新聞の大谷です。私から一点伺わせてください。10月以降、今回の延期で7号機が長期間運転できなくなる恐れが今回で生じたということで、その6号機の存在がますます重要になってくるのかなと認識しています。で、その一応この 夏頃には技術的な準備が整う見通しということで書いてますけど、今現在の新築は順調なのかというと、それ一点の意気込みのようなコメントをいただければなというのと、あと夏頃ってしているんですけど、従来の説明は8月というような数字ですけど、その辺も改めて教えてください。
はい、ご質問ありがとうございます。6号機の安全対策工事ですが、約8割程度今進んできてございます。残ってます大概数物というところでございます。火災感知関係ですとか関する関係というふうに認識してございます。我々その完了という言葉はですね、検査がしっかり終わってからみたいな完了という言葉は使えないと思ってますが、この一番大事であります使用前事業者検査、これにつきましては今約5割程度、5割超えてまいったところでございます。そういう意味でスケジュール通りかと言われたら、今我々としてはスケジュール通り進んでいるというふうに考えておりまして、11月の記者会見でしたですかね、ご説明させていただいた通り、6月の11日ですかね、10日頃の、燃料倉庫に、対するスケジュールというのは今もスケジュールで、進んでいるということでございます。ただ拙速になってはいけないと思いますので、一つ一つ確実に進んでいまいたいと思います。で2つ目のご質問だったと思いますけれども、6月11日ぐらいから燃料倉庫が入った場合にはというところでありますけれども、これも11月にお答えしたとおりですね、およそ8月ぐらいにはですね、燃料倉庫後の、検査並びに系統構成確認といったものは完了する見込みでございます。
何か質問がよろしいでしょうか。では、トマスさん、お願いいたします。
あ、すみません、私もトマスです。再び申し上げます。で、今、ちょっとお話があった、交代記者の質問と関連なんですけども、6号機には、大物搬入建てのですね、建て替えという大きな工事が残っていると思いますけども、それも、今お話になった、8月の、準備が整うという状況には、間に合うというような今の通知でいらっしゃるんでしょうか。
はい、ご質問ありがとうございます。6号機の、そのいわゆる燃料を入れるという体制に向けた工事の中で、一番クリティカルと我々言いますけれども、キーになってますのは、この今ご指摘の大物搬入建屋の建て替え工事であります。ただこれ、今順調に進んでおりまして、むしろ前倒しに近い状態で進んでおりますので、これが遅れて、燃料倉庫ができないという見通しですが、恐れはですね、今のところは感じられてないという状況でございます。
それから、すみません、細かいのがあると、さっきみたいな、6号機の方の設置公認の申請なんですけども、7号機の特需の設置公認の申請は4回、4分割されて、先日、最終回の申請を行われたという発表があったというんですけど、今回、複数回に分割した申請というのがありますけれども、6号機について、今のところ、これはやはり7号機と同じ4回とかという、特に6回。
これはですね、3回になります。当然、7号機の、先行している公認の実績がありますので、3回の分割でいけるであろうというふうに言っているものであります。
その時期はいつまでというような見通しが立っていらっしゃるんでしょうか。
ちょっとまだですね、これは今まだ7号の4回審査やっているところですので、ちょっと6号をいつ出していけるかというのは、まだ完全には固まってないというふうに思っています。
それから最後のペーパーのですね、常設直流電源設備三元東米なんですけども、先日の記者説明会の時にもお話になったということなので、ちょっとお伺いさせていただいた話だと思うんですけども、これも確か、特需と同じように、施設購入から5年以内にですね、整備しないと、これ運転できなくなるという設備だと承知しています。で、今回の変更後の日程を見ると、いわゆる特需 の工事期間中にこちらの方の工事を行って、その特需の、 完成前にはこの3系統目も完成させるというようなスケジュールを組んでいらっしゃるように見えますけど、そういう認識でよろしいでしょうか。
はい、第3点目については松坂がお答えします。前回の変更のお知らせの際ですけれども、あくまでも、設置許可変更申請、設置許可の申請の計画から工事着手の時期、こちらを見直すというものという公表でした。工事完了時期につきましては、詳細設計を踏まえて 検討という段階のものです。今回ですけれども、設工に申請に必要な、設備の詳細設計、こちらも進んできたということもありまして、現状を想定している、工事工程を反映して、改めて申請という形になってございます。また、この工事工程ですけれども、審査状況も踏まえながら、精査しまして、詳細が固まり次第、またお知らせしていくことになろうかと思います。
さらに言っている会社ですけども、よく、現職化選手権は、反対派の方々からはですね、この特需の、経過措置期間中に、原子力発電所を運転させること自体がですね、そういった意味では重大テロ対策に不十分な状態で、稼働するのではないかというような、意見というのは、しばしば聞かれるわけです。今回のお話を伺いますと、6号機、7号機については、ですけど、6号機などについては、かなりその、仮に再稼働が早期に認められるとしても、かなりの期間がその経過措置期間中 の運転という形になりますけれども、その辺についてですね、その原子力発電所の安全性に対する影響というのは、これは問題ないというふうに、どのように、県民の方々に訴えられるお考えになります
か。はい、トマスご質問ありがとうございます。今日お配りしている資料2つの横にはあって、添付資料ということですかね。横にも添付資料、すみません。こちらの資料ですね、こちらの資料の、下の段ですね、参考特定重大事故等対処施設の概要ということで、最初の丸は、これまさに原子力規制委員会から出ている、定義を、そのままコピーさせていただいていると思うんですが、特殊説は発電所内で移動的な航空機衝突等による大規模で、な損壊で防衛の設備が使えない事態において原子力爆発の発電所のためのバックアップ施設というふうに定義づけられておりまして、つまり米印で新規責任に伴う重大、事故等を対処するいわゆる衛星設備等の中においては特殊説がないと直ちに重大事故の発生や上で支障が生じるものではないという、これがまさに規制庁さんと言いますか、規制委員会さんが出された定義ということでありまして、じゃあ我々それぞれでというところなんですが、航空機の衝突ですとかテロということに対してというのは、今の SSS で臨んだスキームといいますか体制においてもかなり重視をして訓練等をやっております。7号機の、燃料を入れる前にシーケンス訓練検査というものと、それに続きまして大規模損壊訓練検査というものがあり、これは規制庁さんの検査でございますので、これは大規模損壊訓練検査はまさに航空機がぶつかってきた時に我々がきちんと対処して放射性物質の拡散を抑えることができるかという訓練の検査になります。これについては大容量放水車ですとか放水砲を使った展開ということをやって、検査にも合格をしているという状態であります。日々、日々というのはあるんですけども、定期的にですね、こういった訓練を繰り返し実施してきているところであります。そういった形で、航空衝突やですね、テロといった時の事故対応というのも備えてはきているというところでございますので、5年というので、認められているというのはそういうところにあるんだと思っていますし、私どももそれだけの議論を取られるわけですが、日々検査しておりますけどもやっているところでございます。
それでは以上をもちまして本日の会見を終了させていただきます。本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
最後一点ちょっと自分で連絡です。昨日もちょっとご連絡していたようですけど、まあ、発電所のですね、代表電話、ちょっと今、調子が悪いので、週に2週間程度かかるようです。ですので、お問い合わせの際ですね、報道グループの各メンバーの名刺交換をさせていただいて、携帯電話直接の番号をお送りいただきますので、そちらにお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。